皆さんご機嫌いかがですか。30歳を迎えた2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで始まりましたこのラジオ、一体どんな番組なんでしょう。
はい、この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だと家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた年代の方々に向けて、その年代である我々がですね、こんなんやったらどうですかっていうのを提案する番組でございます。
なかなか新しいものや趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々が映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
はい、その名も週末作戦会議室というところですね。名前の通り、週末に向けてですね、どう過ごしていくかについて作戦を立てる番組でありたいと思っているわけでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、オープニングでございますけれども、
はい、
はいはい、年の瀬じゃないですか。
年の瀬です
。もうね、もう年の瀬も、はい、年の瀬でございますと、
はい、
忘年会ってあるやん。
忘年会あります
ね。あります。結構行く？忘年会。
まあまあ、それなりに社会人やってましたら、忘年会にも誘われますからね。
あれ、なんなんて思うのよ。
ほう。
なんか、忘年会ってさ、なんか、年、うん、忘れる会ってあるやん。
うん。
でもあれちょっとさ、意味わからなくない？冷静に考えたら。
なんでなんでなんで。
あと、お前は、忘れずに来年に生かせよって思うやん。今年を。
ちゃう。
なんなん？何を忘れようと言うんだね、君は。
過去と同じことは、もう二度と起こらんから、
う
ん、もう忘れて、まっさらな気持ちで生きろよっていうこと。
あ、そんなに今年辛かったってこと？
みんな辛いねん。
そういうことね。
ほんま辛いねん。お前生きていくのがほんま辛いから。
じゃあ過去を受け入れて、来年を生きればいいじゃない。忘れるなよと。
いや、もう忘れよ。そんな、みんな PDCA、PDCA って言ったら頭おかしなるわ。
いや、そんな意識高いこと言ってないやん。
そんな言ってたら頭おかしなるから、もう忘れましょうと。
うん、でも酒飲んで、忘れて、うわーみたいな感じなんだ、うん、思想としてはね、
思想としては、
うん、いや、もう受け入れてさ、受け入れて未来を描こうよって最近俺は思うんだけど、どうかね。
じゃあ忘年会って名前を変えればいいの？
変えよう。うん、変えよう。
何会がいい？
なんやろ、反省会。
いやいやな、めっちゃ後ろ向きやん。
そんな振り返りやな。
それ、いや、今年の反省会やりまーす。いや、俺ここダメでした
そういうこと。 PDC
めっちゃ嫌やん。めっちゃ嫌やわ、それ。今年の反省会でーすって言って、めっちゃ嫌やん、それ。
確かに。
前向きさがない。
確かに。なんやろな。
うん、
まあ、年の瀬飲み会でいいやんけ、じゃあもう。
なあ、もう。なんやったら、やらんでいいやんってなる。
確かに。
普通に飲みに行けばいいやんっていう。それだけ、あれやからな。まあ、忘年会なんでしょうね。俺、忘年会やるのは若手で感じさせられて、うん、店取るのがクソ大変っていうのが。
まあ、20代とか30代前半の人はね、まだそういう役が回ってくるしね。
あの、忘年会の時期さ、うん、もう、ほんと1ヶ月前から予約取らん、ちゃんと。
そんなに？
取れへんっていうのがあるから。
はあ、ああ、大企業だとね、割と人数多いから。
くそめんどくさいよ。
はいはいはいはい。
うん。
そういうことね。我々小さい企業だから、うん、まあ、ちょっと入れ、パッと行けば、もっと取れるけど。
大企業と関係、大企業と関係ないけどさ、人気のある店の金曜日とか取れん
やん。ああ、まあ確かにね、あの時はね。
ねえ、忘年会どうなんでしょうね。皆さんはね、どんな忘年会を年忘れるのか、ね、
楽しい忘年会を、
楽しい忘年会をね、はい、ぜひやってほしいよね。
はい、確かに。
うん、
過去を受け入れて前向きに生きるための、
そうそうそうそう、前向きな忘年会が一番大事ですから。
反省会は絶対あかんね。
反省会はあかん。前向きな忘年会をね、ぜひやっていただきたいなと思いますね、はいはい。我々は忘年会するんですか、そういえば。あの、週末作戦会
議。二人で
。
もう毎日飲んでる、毎日飲んでないけど、二、うん、週間に一回飲んでるから、
そうだね。
もう、わざわざ今日忘年会やるってなかなかならないよね。
せやな。せやな。まあ、けど半年活動してきて、ね。
あ、まあね、それこそ反省会だよ。
反省会ね。我々は反省会を、今年の反省会をやっていきたいなと思います。
思います。はい。
はい、はい、ということで、今日は、佐藤がプレゼンをさせていただきたいなと、思いますが、
はい。よろしくお願いします。どのような週末の
プレゼン過ごし方をと。
はい。
ね。もう何回かもう、この、ラジオやっていく中で、うん、話させていただきましたけど、はい、私、 佐藤さんが、まあ、スポーツ大好き。
ほう。
スポーツ好きと、うん。特にサッカーが好きなんで。
佐藤さんサッカー好きよね。
今日はちょっとサッカーを週末に見、うん、もうシーズンオフなんですけどね。
あ、そっかそっか、はい
はい。シーズンオフですが、うんうん、まあ、海外サッカーもテレビに見れるんで、まあまあ、どういうふうに言うものの今日はサッカーを見に行こうというのをね、ちょっとやっていきたいなと思いますね。
そう、行
きましょう。ちょうど今、タイミングね、もうこれが、うん、おかげさまで配信するときにはもう終わってるかもしれないですけど、うんうん、J2 の昇格争いというのがね、うん、
はいはいはいはい、
非常に熱い。
はいはいはいはい、
知ってます？ J2 の昇格って。
なんか、上位2チームとかが自動昇格とか、あんねやろ、なんかル
ール
が。
およしてな。
で、なんか、あと何チームかはプレイオフ。
おお、よしてるやん。まさか素人だと思っていた。
ふんわりは
してる。あんまサッカーがお好きじゃない、馬場ちゃんも。そのこと知ってた。そうなんですよ。J2 は、1位、2位が自動昇格。
はいはいはい。
3位から6位が、プレイオフ。昇格、プレイオフ1枠を争って。昇格できるのは一組。
はいはいはいはい。
っていうところでね、ここも今回ドラマがありまして。
あったんだ。
一番、こう、3位、4位や5位ぐらいまでも、ある程度決まって、うん、あ、3位、4位までは決まってたんだけども、うん、そっから、まあ、5位、6位に入ってくるだろうと。入るだろう。間違いなくポジション的には引き分け以上で絶対入ると。言われた長崎が、負けてしまって、
うん、あら、
東京ヴェルディと、うん、千葉がね、こう、やっぱ滑り込んで。
う
ん、あ、まあ、プレーオフに進んでいくわけで、でも、まあ、配信する頃には、うん、もう、どこが3位になって、正式なね、プレー、昇格するかは、うん、決まってるであろうと思いますけど、うん、非常に熱いね、争いがなされてるわけですよ。っていうね、まあ、J リーグをどんどん見てくださいって、僕はすごく、もう、心、声を大にして言いたい。
はははあ、サッカーって面白いの？
面白い。まあ、比較論でいきましょう。
はは、ああ、よ、こう。
野球とね。
は
や、サッカーのいいところ、どこ出身の方でも、大体どの県にもチームがある。
ああ、そういうことね。
これは非常にね、大きいと思っていて。
あれ、J1 何チームあるの？
J1 18チームです。
そっか、はい、その時点18チームあって、J2 は
22かな。
ああ、そうですね。だいたいふんわり。うん、40あればまあ。
で、その前 J3 もあるし。
ああ。
ないのが、今、J でないのが、奈良と宮崎県。
ははははは。
かな、
三
重県かな、
あ、
滋賀県もかな。
あ、結構あるね。まだ逆にそんぐらいで、だいたいご当地チームがある。
だいたいご当地チームがある。はいはいはい、
あ、なるほどね。
あ、秋田県とかもないな。J に、あ、J にはあるわ、ごめん。
ある。うん。
青森がないかな。っていうのもあるけれども、
はい、
大体こうね、まあ自慢の JFL で強いチームもあるし、
はいはいはい、
こう、地元で応援しようってチームがあるわけですよ。
なるほどね。
ところが、そのね、野球でももっとやればいいのになと思うんで、うん、フランチャイズでさ、ソフトバンクや、
うん、
日本ハムが成功して、うん、まあ楽天とかが成功したように、うんうん、やっぱ地方にはニーズがあるわけよ、
うんうん、
アイデンティティを持ちたいっていうニーズがね、
う
ん、その中でさ、サッカーはこうアイデンティティをしっかり持たせれるチームが、
はいはい、
オラがチームがあるっていうのが、うん、もうサッカーの、ね、いいところなんですよね。
あ、なるほどね、うん、なるほどね。まあそのうちの地元のチームが勝った負けたみたいなね。
そう、
だからその、ね、熱を帯やすい、
帯やすい、ね、うんうん、俺の地元、例えば鳥取県やけど、
はいはいはい、
ガイナーレがあるよとか、
うん
ね、そういうのがあるわけですよ。例えばね、
はいはいはいはい、
俺の地元京都やけど、
はいはいはい、
サンガがあるよとか、
京都サンガ、京都パープルサンガやったっけ、
いや、もうパープル抜けた。
抜けた。ごめんなさい。
とか、
うん、
ね、そう、いっぱいあるわけですよ、
はいはいはいはい。
野球と比べると、俺は野球も好きやけど、
うんうんうん、
野球と比べるとそこがね、野球のサッカーいいとこかなと。
なるほどね。
うん、
なるほど。
あの時にサッカーのいいところ。
あ、教えてくれ。
うん。これが、言いますよ。
うん、言ってくれよ。
2時間で終わる。これが、
うん、
これが実は野球と違っていいところなんですよ。
ああ、確かに。野球延長戦もあるから。
延長戦があるし、ちょっと長いんよね。うん、
確かに。下手したら、6時から始まって11時とかまで続く時あるからね。
野球は、うん、サッカーは6時から始まれば、うん、まあ、90分の試合やけど、まあ、ハーフタイムとか細かいの話って、2時間で、
はいはいはい。
2時間見とけば終わるから、6時から始めれば8時に終わるから、
はい、
じゃあ9時から飲みに行こうかができるわけですよ。あ、まあ、できる。
予約もできちゃうよね、それたらね。
そう、
うん。
そうなんです。これがね、本当にいいところなんですね。で、
うん、
まあ、そうやって、うん、まあ、例えばまあ、 ああそうやってあの1個例えばデートに使おうかとかで、ああああああちょっと試合で見に行こうと、はいはい、でオラがチーム作るやん、ああ自分のね、はいはい、愛すべき地元のチーム、うんうんうん、でそれを1年2年追っかけていくと、うん、これ俺の愛し方やねんけど、うんうんうん、他のチームも愛するようになるねん。
え、そうなの、
うん、なぜか教えたろうか、
教えてくれ、
うん、1年するとやっぱ入れ替わりが早いんや、
うん、あ、いや選手のね、
選手の、うんうんうんうん、そしたら俺が好きだった選手が、うん、例えばどこどこのチームに行った、
はいはいはい、
どこどこのチームに行った、うんうん、結構あるわけですよ、うんうんうん、俺ね、まあ、ガンバ大阪ご存知のように、うん、ガンバ大阪大好きですけど、ガンバ大阪から離れてった、あるいは移籍してた選手が頑張ってんのかなと思って見てしまうっていうのがいっぱいあるわけですよ、うん
ね、
例えばさっき J2 の話しましたね、うん、
しましたね、はい、
私大好きな選手、うん、橋本選手、
はい、
大好きなんですよ、
はいはい、
知ってるよね橋本選手、
知らんよ誰やねん、
出た出た橋本秀夫、
リスナーの 99% ぐらいは誰や
ねん、橋本秀夫知らん、
誰やねん、
引くわ元日本代表でもありますよ。
あ、そうなの？
大阪市立大学から
詳しいな。
そう、ガンバ大阪に入って、最初テスト制扱いですわ。
出身のでをしてたな、
うん。で、あのガンバが強かった2005年6年、まあ、ははあの最近ちょっとまあちょっとその話はまた今度やけど、ははは、黄金の中盤と言われた遠藤ね、遠藤選手を知ってるでしょ、さすがにね、うんうんうん。遠藤選手、二川選手、明神選手、うん、そして橋本選手、
はあ、
黄金の中盤を作った橋本選手も。うんうんうん、ね、高齢には勝てず、はい、ちょっとガンバを去り、ビッセル神戸に行き、
はははは
セレッソ大阪に行き、おうおう、今は東京
大阪とかで回るのね、
そう、その人は関西で結構回る今は東京ヴェルディにいねんけど、ほしたら東京ヴェルディって頑張ってんのかな、うん、もう気になるわけですわ、ほんと東京ヴェルディを見るでしょ、おうおう、そしたらいるんです、内田選手が、
誰よ内田選手って
ガンバのボランチですわ。ちょっと明神選手とか遠藤選手がいなくて、こう目は出なかったけど、あの、内田選手が、ビッセじゃない、ヴェルディで頑張ってるわけです
よ。
橋本選手も試合に出てる。で、何やったら、さっき、黄金の中盤で挙げた名前。
明神。
と
遠藤。双川？
そう、双川選手もヴェルディにいるわけですわ。
ヴェルディは何なの、その、
そう、
再建工場なの。
いや、そういうの見てるとね、うん、あ、ヴェルディ頑張ってほしいなと思うでしょ、うん、
はいはいはい。
で、まあ、もちろんご存知だと思うけど、ガンバの武井選手ね。
誰やねん。
元ガンバだけど。
どんどん出てくるやん
け。いや、松本山がいたら、うん、ちょっと松本山がも応援しようかって思うやん。
松本山がいるのが、クラブ名ね。
クラブ名、
ジェラツー
やけどな。ほんで、俺大好きな選手よ、フォワードでね。控えで、たまに出てきて、いいところで選手、点を取る、山崎正人。知ってるやろ？
どんどん出てくるね。
知らん？
山崎正義しか知
らん。いやいや、広島とかにおった。
広島
に。今は、津江県金沢にいるんですよ。でね、あの、まあ、もちろんさ、ガンバのさ、何話のアンリって言われた平井選手は
誰やねん。何話のアンリ。
何話のアンリ。
何話のアンリ
と意外には北九州にいるわけですよ。
ははははは。
ってなってくると、そういうチームもね、なんかちょっと気になっちゃうんだよね。
なるほど、なるほど。
不思議と。
はいはいはい。すると、ま、他にファンが広がって
くる。そうなってくると、もう、やっぱ J リーグ頑張れってなるわけよ。
なるほど。はぁはぁはぁはぁはぁ。
もう、なんか、ちょっとずつ愛するチームがどんどんね。
はいはいはい、はい、
あの選手出てる頑張れみたいな。だから俺はね、一つの選手を愛して、そこからいろんなチームをね、
はいはいはい、
愛してほしい。
なるほどね。ああ、理解した理解した。わかった。
思ってほしい。だから入り口はね、あんで、ぜひね、今 J リーグ大好きな熱狂的なファンの方には告げたいのは、ライトユーザーを大事にしようと。
ほう、まあ、まずの、あの、入りね。
入りを、入り、裾野を広げていかんと、J リーグこう、発展していかんからさ、ね、イケメンから入る人でもいいじゃないの。
確かに、あの選手かっこええな、でいいかと。
そっから入る人でもいいじゃん。そっからさ、選手を、チームを愛するようにしていけば、追っかけていればさ、ひいては J リーグのファンになるから、これをね、熱く語りたいよね。
おー、なるほどね。
本当に。ねえ、本当にもう、そうですよ。
外さんなんかあれなの、その、例えばさ、サッカーをそこまで知らない女性に、サッカーの魅力を伝えるときに、うん、どの切り口で行くの、
イケメン。
イケメン？イケメン例えば誰？
あ、まあ、いや、ごめんなさい、イケメンって嘘つきました。
嘘ついたの？
やっぱね、日本代表使っちゃうよね。
あ、使っちゃう？ああ、日本代表は確かに俺も見るわ。
そう。
気になるもん。
だってみんな日本代表はさ、うん、あの、ナショナリズムというか、そう、アイデンティティから行くから。
ちょっとミーハーなところもある
しね。そうそうそう。だから、それこそね、うん、例えば浦和レッズとか、ガンバとか、まあ、ある程度日本代表を出してるチーム。
はいはいはい。
とかを紹介するときには、日本代表のどこどこ選手とか、元日本代表の何々、例えば南アフリカの大会に出たとか、ドイツの時に怪我してうんぬんとか、そういう説明ができない。まあ、響くちゃそこかな。
確かに確かに確かに。日本代表見て、ちょっとサッカー思いな。
そうそうそうそう。そうやね。
そこからよね。そこから地元のチームに行こうかみたいなところに、なんかハードルがあるよね、今ね。
まあね。まあ実際ね、そうね。地元にいる人はね、うん、いいんやけどね。あと、まあ、サッカーのね、悪いところっていうのは、うん、もう野球人気がありすぎて、うん、いいスタジアムがないんですよ。違う。
いいスタジアム？
立地がいい。アクセスのいいスタジアムがなくて。
確かにサッカー場でちょっと遠いよね。
どこもね、ちょっと遠いよね。
電車乗ってちょっと不便よね。
そう、不便。うん、行きにくいところにね、あるから、そこがちょっとサッカースタジアムというか、うん、サッカー人気をね、押し下げるというか、
はいはいはい、
辛いところなんですけどね。確かに。でも、世界に目を向ければ、うん、あの野球よりもね、もうあの、うん、野球は全然嫌いじゃないので言ってみますけど、うん、あの世界では一番人気のスポーツ、
ヨーロッパさ、ね、ッパサッカー大好きだよな。
ヨーロッパ南米
な、
ね、
点入ったとかチーム勝ったら街中がさ喜ぶ、うわー喜ぶよな。
そう
な、なんだみたいな。
世界はサッカーでつながれるからね、うん、海外暮らしてた時もサッカーでボールを蹴ればみんな友達、
うん
うんうん、翼くん、
翼くんだよね、みさきくん、
みさきくんな感じでね、うん、という感じで今日は、はい、あのぜひサッカーというか J リーグをどんどん愛してください、
はい、土日にね、あ、土日、だいたい土曜日曜に
やってるんだよね。まあ水曜日にある時もありますけど、うん、だいたい土日なので、はいはい、土日やってるからぜひね、まあ、さっきも言いましたけど、うん、2時間で終わると。
そうそうそう、うん。
東京にいる方、関東にいる方だったら、うん、まあ、ちょっと遠いですけれども、うん、味の素スタジアム行っていただくか、
あ、そうね、
今、川崎フロンターレがね、非常に面白いサッカーをしているので、等々力競技場に行っていただくか、
ほうほうほうほう、
まあ、関西にいる方だったらね、うん、まあ、ぜひ、新しくなったガンバのスイッターのスタジアムに行っていただくか、はいはいはい、もちろんセレッソ、長居、
うん、
とか、西京極っていう京都のね、うん、サンガのチームもありますし、
はいはい
はい、ヴィッセル神戸、我らがヴィッセル神戸のね、うん、
はいはいはい、
我らがっていうか、まあ、地元、
うん、
まあ、地元は神戸だけど、うん、愛するのはガンバ大阪っていう、まあ神戸、ヴィッセルも頑張ってほしい、
そうね、
と思ってますけどね。
うん、地元のチームの、まずは、
まずは、サッカーを見に行ってみて、見てはいかがでしょうかというのをね、ぜひプレゼンしたいと思いますね。
ありがとうございます。
というわけでね、今日のプレゼンは、J リーグ、サッカーでした。はい、エンディングです。
エンディングです。
好きなサッカー選手いますか？
僕が好きなサッカー選手、
はい、
うわー、なんかさ、ストーリーがわからないのよ。なんかそのさ、
はい、
選手のこういうストーリーがあって、こう努力して挫折したけど頑張ってみたいなさ、あ、強いて言うなら本田圭佑だね。
あ、同い年の。
うん、本田圭佑。うん。なんか頑張ってる感じがするじゃない。
ストーリーがわからないということでは、うん、別に僕はもうサッカーダイジェストの回しもんではない。
はははは。
回しもんではないと言ってから言いましょう。うん、
いいよ。いいよ。
今、うん、黄金は色褪せないっていう、うんうん、黄金世代ってわかる？
なんかね、聞いたことはあるのよ。
小野伸二、うん、高原、うん、稲本を筆頭とする黄金世代ってあるんだけど、黄金世代、もう今 J リーグを支える、うん、もうベテランと言われる38歳。大体が38歳だから。38歳の選手が、うん、まあ、黄金は色褪せないって今コラムがあんねんけど、
うんうんうん、
そこで、小野伸二、
うん、
小笠原、
ああ
遠藤、
うん、
稲本、
うん、
そして今は本山、こう選手のバックグラウンド、どうして黄金世代はいかにして黄金世代としてなったのかっていうのをやってるんで、
はあ
はあ、こっからぜひね、見てほしい。
いやもうそれはあれよ、相当興味がある人が聞く話よ。
いや俺ら世代はさ、
うん、
それこそ中田、
はあはあ、
この中村で育ったやん、
うん、まあそうだ、まあ俺はそうだと思えないけどそうだよな、うん、
ぜひ黄金世代をね見てほしい、うん、黄金を色褪せないぜひね、
面白いのそれ。
面白い。
ストーリーは。
面白い。バックグラウンドがわかる。このね、小野伸二という太陽。
太陽、
まあ、太陽がもう天才やわけですよ、テクニックもいっぱい。その太陽の中、みんながどういう風に光り輝いてきたのか、どういう風に苦心してきたのか。
彼らも挫折をしてるわけね。
彼らも、それこそ小野伸二だって挫折もしてるし、苦しんでることもあるし、ね、この黄金世代、ね、いろんな奇跡を持って、J リーグの、世代で語られたのは、黄金世代、それこそ松坂世代ぐらいのもんですわ。
なるほどね。
そこからプラチナ世代とか、なんや北京世代とかいろいろ言われてきて、黄金世代から全て始まってるから。
なるほどね。
黄金世代がどのようにして生まれたのかっていうと、もう選手のこのバックグラウンドを見てね、ぜひそこからでも入ってもらえる。
確かにそういうのちょっと気になるよね。
面白いよ。
あの本当に例えばの野球で言うたらさ、ダルビッシュがどんな苦労をしてきたのか、
してきたのか、そういうことそういうこと
ね、なぜサエコと結婚し離婚し、なぜ最後山本のとこに行ったのかみたいな話
だいぶ下世話
ちょっと気にならないですか。
いやだいぶ下世話、いやもう
それぐらい俺気になってる。
黄金は色褪せないや、決してそんな話ではないのであの今のだいぶ下世話になったんですけれども
すいません、
あのねぜひ読んでみてください、はい、本当ね下世話話で終わってね、
すいません、
ちょっと人の浅さが知れるなという感じではございますが、まあ、皆さんぜひ、ね、サッカーを楽しんでください。
はい、
今度はまあ野球界があるのかな。
確かに野球界やりましょう。野球の魅力について語るよ俺。
ここ俺いびつやなと思うねんけど、うん、俺はサッカーも野球もスポーツ全般好きやけど、うんうん、君はあの野球好きやけどサッカーそんな好きじゃない。これいびつよね。
いびつ。
俺はさ野球界になってもガンガン乗れるけど、あの君はサッカー界になるとちょっとあの一歩引き目っていうのか。
それをいびつと呼ぶなよ。しゃあないや。
ちょっとあれなんがあれですけどね。あのまあなんとかやっていきましょう。というわけで。
納得いってないよ。
うん、週末作戦会議室、はい、今日はこれにてお開きでしょうか。
お開きでしょう。はい。
お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。